Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2500回3月21日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。卒業シーズンに第2500回で、今週のオープニングテーマは母校の校歌を覚えている限り披露するです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。中学校の校歌は若干あやふやで、なんとなくしか覚えてないんですが、そこでネットで検索してみたんですけども、出てこないんですね。確か新しき光を浴びて、っていうので始まったと思うんですが、そこから先が思い出せません。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。緑遥かに羊の峰には光る希望のたくも三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。小学校はわずかながら覚えていたわけですが、中学校は一文字たりとも覚えてないです。まともに歌ってたのかな、どうだったかな、なんてちょっと荒れてた学校でもあったんで、今どうなのかな、なんて気になってます。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。 M3 搭載 MacBook Air は低容量モデルでのストレージ速度低下問題を解決しているという記事が出ていました。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてるんですが、
はい、
番組では突然発売始まりました M3 MacBook Air、 あんまりええことないなみたいなこの話をしてしまってたんですが意外にそうではないかもねということでね、記事がありましたのでご紹介です。言われてたんですよね。ストレージが 256GB のモデルは積んでる難度メモリーが良くないので速度低下するんじゃないかという話があったんですが、
厳密に言うと 128GB のチップを2つ積むのではなくて 256GB のチップを1枚だけ積んでるので速度が出づらいんじゃないかというところ
です、ね、っていう話なんですよね。ただこの記事によりますと、 YouTube チャンネルの MaxTech というところが分解をしたところ、128GB が2つ搭載されてると分かった。
合わせて 200GB。
そう。だから256一個であるのよりはいいだろうと。
うん。
これでも全部そうなんやったらいいけど、実は違うもん出回ってましたってなったらちょっと嫌やなという。
ああ、ロットによって違うみたいなあれですか。
はいはいはい、はい。
それはダメなでもないかなと思うけど、ちょっと期待できるんではないかというお話でしたが。
うんうんうんうん。
MacBook Air M3 結構注文いってるみたいで、うん、羨ましい限りです、
うん、
Air はもう二度とあの先細りのデザインやめますかね。手前に行くほど薄くなっていくデザイン、も
う、ね、
MacBook Pro と今同じような感じでまっすぐ来る感じになりましたけど、
カクカクっとした感じというと変な言い方ですけど、そんな感じになってますよね。
まあそうしか作りようがなかったんですって言われたら、そうなんですねとしか言いようがないですけど、
まあでもエアーがエアーっぽくなくなった感じはちょっと残念ですけど ね。
将来的にはどうなっていくでしょうか。うちの MacBook Air 11インチもよく考えたら2013年モデルなんで、う
ん、
15で買ったから正味私が11年使ってるわけじゃないけど、でもまあまあ世の中に出てから11年頑張ってくれてるわけで、
はいはい、
トラックパッドを変え、バッテリーを変え、いろいろ延命措置をしてきてるんですけど、
うん、
まあ、それでもいつかあかんとき来るやろうなと、ね、うん、思ってますよ、うん、
大事に大事に使ってます ね。
毎日使ってる機械っていうのはね、手に馴染むほどっていうのは言ったりしますけども、絵を描く方のためにもこういうものが出てきますっていう話で、ギガ人に記事がまだありました。 iOS と iPadOS にも対応&操作性もリニューアルした片手デバイス、クリップスタジオタブメイト2を iPad Pro と接続して使ってみたレビューという記事で、クリップスタジオというのは漫画家さんには非常に人気の原画も描けるアプリケーションですけども、これの iPad 版も今あります。 Apple Pencil 使うだけではなくて、メニューを選ぶだとか操作なんかのためにテレビのリモコンのような感じの別のデバイスがありまして、それも一緒に使うと非常に便利ですというお話です。これタブメイト2って言うんですけど、2っていうからにはこれタブメイト最初のがあったわけですけど、この2の方は今年3月18日から発売も始まってます。
うん、
始まってますというか、こういう外部デバイスってね、憧れるけどあんま使ったことないんですよ ね。かっこいいねけどね、これ使ってみると。
記事だと Amazon での価格で 12,800 円って出てますね。
はい。あ、これだったらまずそうですね。この手の Photoshop なんかでも使えますよとか言うので、やっぱり 4,5 万するのが多いので、
うん、
4,5 万出して合わへんかった時嫌やろなと思うぐらいね。
まあ、
うん、なかなかね、手が出せない感じなんですよ。
そうですね。
それでも山村さんだったら、アリエクスプレスとかに似たようなのないかなって探すんですか？
ああ、まあね、探しますけども。さっきも話してましたよね。あ、すみれさんあの時言ってはったかな？先週ミリキーボ中古で買って。
あ、そうなんですか？
そうそうそうそう。赤いのやつ買ってきて、まあ、遊んでたんですけど。
はい。
今年になってもなんかガジェットを新しいもん買ってみたいっていう気持ちだけはずっとあって。
うん。う
ん、何でもいいんですよ、それは。対象がラジオであっても。もうだんだんそんな気がしてきた。機械やったら何でも嬉しいんか、俺は。みたいな感じが。
いやいや。
なってきてるんでね。いや、お二人ともそうなる日が来ますよ、きっと。もう何でも、何でもいいから、買えたら嬉しいみたいな。
いや、でも私もやっぱり新しいものを買うと、それが最新のものとかではなかったとしても、
うん、
単純に増設用の SSD を1個買ったとか、その程度でもワクワクはしますよね。
うん、そう
ね。
あれはね、何でしょうね。買わずにいられない気持ちっていうのは、誰しもやっぱり生まれるもんで。思い立ったらすぐ買う方ですか？そうでもない。
値段次第ですね。
あ、まあまあ、それはそうやけど、ね、うん、うん。でも、衝動買いじゃないってこと、
ね。ある程度考えますけど、1000円以下とかそういう金額だったら、一瞬考えつつ、まあ、
まあまあ、
ね、最悪ダメでも泣けばいいかぐらいの感じで買っちゃうときはありますけどね。
うん、まあまあ、ターゲットを絞って、あ、これだと思ったものは、ちょっと迷っても最終的に買ってることが多いかな。
あ、確かに。
羨ましい。
ちょっと落ち着けって言って言いながら、
はい、
数瞬間後に買っちまったみたいなことは多いかもしれないですね。
そんな風になりたい。
いやいやいや。
ミディキーボードなんか1月から悩んでてやっと買ったのに。
なるほど。
もうずっとむやみようかどうしようかずっと考えてて。
あ、でも山村さんの気持ちすごい分かって、結構私迷う方ではあるんで、だいたいアマゾンとかで注文するときは、深夜のテンションの時に注文しちゃいますね。
それや。
なるほど。
絶対あれやってしまうよね。なんか調子こいて、クリックしたらどうなるかなみたいなこと考えて、ほんまにクリックするというパターンね。
本当に迷いに迷ってるけど、買おうかなぐらい、でも迷うなぐらいの時だと、深夜の時のテンションで自分で自分の背中を押すような感じで、アマゾンのアプリ開いてポチッとやっちゃいますね。
え、カートに入れてほっとくってしないですか？
やりますね。
カートに入れてるとしょっちゅう来ますもんね。何が残ってます。
あれも数字が来たら消しちゃいますね。
タブメイト2、クリップスタジオってアプリケーションのいろんなサブメニュー、いろんなアクションとか、それをアサインして、一番よく使うボタンを配置なんていうこともできますから。
うん、
これはね、やっぱり使い込んだ方でこそ性能発揮できるものかなという気がしますね。うん、このクリップスタジオはね。
そうですね。何でもそうですね。サブデバイス的なもの。
はい、
ちょっと便利するツールって、使いこなすためには、そのソフト自体使い込んでないと、これなんだっけみたいな、
そうい
うことがありますね。
前も言いましたけど、AI に求められるのはそういうとこなんじゃないかなと思います。
うん、
サブメニュー覚えられないから、
うん、
今ユーザーが何をしようとしてるのかを見て、あ、このメニューを知りたいんちゃうかなって、あ、これこうなんですよってこう、横で教えてくれるみたいな。
うん、
まあそれも余計なお世話みたいになるのかな。
Siri からのアプリの提案とかああいうのも最近はだいぶマシになってきましたけど、最初の頃なんかなんじゃこりゃみたいな感じの提案しかしてこなかったですからね。 AI もまずは学習ありきというか、学習しないことには始まらないんで、そっからですよね。
それがこなれてきて、もうだいたい思った通りの何種類かこうメニューが AI がおすすめしてきて、そのうちに一つがまさにやりたかったことっていうのが当たり出したら、本当にそれで済むと思います。でも、例えば、マイクロソフトのパワーポイントだと、画像をパワーポイントにポンと貼り込みますと。
はい、
そうすると、勝手に右側に、こうデザインしたらどうですかって出るんですよ。
ああ、出ますね、
はい。うん。これがまた当たらないんだ。そんなデザインいらないって。違うって。それが当たり出すといいんだと思うんだけど。
私は記事のトップ画像とか仕事で作るときあるんで、
うん、
そういうときに、例えばいくつかのロゴ画像とかああいうものを、うん、まとめて入れたいときに、パワーポイントのその機能でくっつけちゃってますね。
うんうん、あ、本当？
そうすると、ちょうどいい具合にやってくれるんで、うん、それをスクリーンショットに撮って画像として使うみたいな感じでやってますよ。
やっぱりそうですね。相性があるんですよ、やっぱり。
そう、相性ですよね。うん、使い方次第ですよね。うんう
ん、パワポとスミレさんは相性良くて、僕は悪いんですよ。
いや、まあ、そもそも論として画像処理のツールじゃないパワポでそういう使い方してるっていうのが、
いやいやいや、
変則的ではあるんですけどね。
いやいやいやいや。
パワポは世間から認められたアプリですけども、このアプリは認められない場合があったようです。シンネットジャパンにあった記事で、米下院 TikTok を禁止できる法案を可決という記事で、アメリカ下院議会ですかね。3月13日に TikTok を所有する中国のバイトダンスを今後6ヶ月以内にこれを売却しない限り TikTok を米国で禁止するという法案を可決しました。これね、賛成352票、反対65票という圧倒的な数字で可決された。うん、これね、X で書いてる人がいて、
はい、
反対起きるでしょ？で、TikTok 側が、はい、TikTok ユーザーに SNS を通じてみんなこれを阻止してくれって TikTok が禁止されそうや言うてね、呼びかけたと。なんか1万人ぐらいがね、ザーッといっぺんにそのことを変えたの。
はい、
そしたら、米国の議員の人たちが、ほら見ろ、こうやって大衆を扇動するやないか、こいつらって言って、それはいかんかも、
食べ
ない
か。
そう。
なるほど。
で、これ通ったんだっていう意見が出て、それは怖いよねって思ったんですよ。SNS ってそういう反面持ってるから、なかなかコントロールって難しいなと思いますけど。この後ね、どうなってくるかってことですけど、いろいろデータ抜いてるとか最初から随分言われてるのに、まだ割とこの場面なんですね。もうどうに禁止されたかなと思ってたけど。
いや、まあ、そこは言うても民主主義国家なんで、そんなにスパスパとは決められないというところですよね。
私はあんまり TikTok は見ないんですけど、TikTok 中毒みたいな人の意見だと止まらないでしょ。短い動画次々見ていって、その次も面白いから、次が次へと見ていってしまうという。
私もその TikTok は使ってないんですけど、YouTube でも TikTok に対抗して最近ショート動画が
ね、やってますね。
縦長のショート動画ってやってますけど、あれやっぱり、ついつい見ちゃうんですよ。あの、一個見出すと、次々って言っちゃうんですよね。そう、なんか中毒性があるというか、まあ、広告が出ないせいもあるんでしょうけど。
まあ、ありますしね。
うん。
一個が短いから、つまらん思ってもまた次見りゃいいや、みたいな気持ちで見てしまうのが。
そう。
X の動画もそうですよね。X のポストをずらーっと並べて動画が貼ってあんなと思って、その動画をタップして、動画だけの画面になるじゃないですか。
はい。はい、
で、その動画見終わって、戻りゃええものを上にスワイプしちゃうと、次に用意されてる動画がもうポスト見せずに、その動画がいきなりもう来てしまうんですよ。で、ずーっと上スワイプしていくと、ちょうどすみれさん今おっしゃった YouTube のショート動画みたいに、次から次へと動画の連続を見ていくことになるので。
うん。
うん。X も研究してるな、結構、ショート動画で。これ離れんようにしてるな、と思いましたね。
あれは非常に面白いものだなと思いつつも、
はい、
やっぱり中毒性が高すぎるのも考え物だなという感じはしますよね。
まあ、時間がね、奪われてるなっていう気すごくしますしね。身のある話があったかというとそんなにないよね。まあ誰かが面白いことしましたけどもね、もの。ちょっと言いなと思ったのは、可愛い動物来た時は、よかったなっていうのは、あれは思いますね。
私最近 YouTube だと、フライトシミュレーターのゲームのそのやつで、非常に小さい空港にバカでかい飛行機で着陸できるかとか、そういう、バカバカしいネタを気になりますよね、やってみましょうみたいな感じで、短い動画にまとめてる方がいて、それをずっと見てますね、暇な時とか。
まあもちろんユーザーの好みとかわかるわけなんで、それに沿ってね、出すっていう。
そうですね。
思うんですけど。
ね
え、まあその辺もね、AI がどんどん進んできたらまた違う展開あるのかと思いますが、ギガ人でもう一つこういう記事が出てまして、世界初の AI 規制法を欧州議会が賛成多数で承認という記事も出ていました。欧州委員会、EU 理事会、欧州議会の三者協議により、去年の12月に合意に至った世界初の AI 規制法案について、欧州議会議員による承認投票が今年3月13日に行われ、賛成523票、反対46票、棄権49票で賛成多数で承認されました。何をどう規制するっていうのはこれから細かく決まるんでしょうけど、法案は AI そのものを規制しようというものではなくて、社会における AI 使用時の潜在的なリスクと影響レベルに基づき、AI に対する義務を定めるものです、ということです。これだから AI の使用がどんどん変わっていくこともあるから、そうせざるを得ないんでしょうね。
そう、ピンポイントに具体的な絞り方ができない。
できないというね。だからリスクと影響という点で義務を定めるということなんだと思います。悪意持って開発するような側があって、いくらでも回避するようなのを出してくるんかなっていう気もするんですけど、こういう義務がありますよって言ったら、その義務回避するようなまたね、やり方作ってとか、ね、出てくるのかなと思いましたけど。
悪意がなくても、そのルールが厳しいものでやると、開発がちょっと遅れるみたいなことは出てくると思うので、民間の中では、それはちょっとやりすぎじゃないのと思って、反対する企業もいるんじゃないかなと思います。まあ、それは悪いことではないんですけど、ルール自体はあった方がいいんでしょうけど、どの程度厳しいかっていうところが、まだ議論が本当はいるんじゃないかなとは思ってますけどね。こういうのも国際ルールとして早いもの勝ちなので、作っちゃうとやっぱり EU に引っ張られるっていうのが
確かにそう
起きますね。サステナビリティの分野でも今 EU でさっさとルール作られちゃったんで、それに合わさなくちゃいけないっていうことになりますからね。
EU 以外のところが全く真逆の動きをすると EU だけ取り残されてしまう場合もまああるんで。
なるほど。
AI に関してはまだなんとも微妙なラインですよね。
アップルが今年後半 AI のことで大きい発表するって言ってますから、まあ、それを期待して待つしかないのかなっていう気もしますけど。
噂レベルの話なんで、ざっくりと言うだけですけど、Siri の有料版が出るんじゃないかみたいな話が出てるんですよね。
ですか。
iCloud も iCloud プラスで有料版にすると、まあ、機能が増えたりとか、保存できる容量増えたりとかあるわけじゃないですか。ああいう感じで、Siri のノーマル版は無料で提供して、高機能版みたいなものを有料で課金する形で提供するんじゃないかみたいな話を。信憑性どの程度かわかんないんですけど、この間流れてました。
今のシリにちょっとだけ賢くなったぐらいやったら有料版なんかいらんかなと思うけどね。
それはいらんね。
同じ AI でも CNET Japan の方ではこういう記事が出てまして、 Google 言葉の指示に従いゲームをプレイする AI SIMA シマを発表という記事が出ていました。これゲームをプレイする人工知能エージェント、スカラブルインストラクタブルマルチワールドエージェント、略して SIMAだそうです。AI エージェントがあるゲームで覚えた知識を別のゲームに応用できるかっていうのを研究してきたっていうんですね。
なるほど。
シマは人間のユーザーから自然言語による自由な表現で決まった回答のない目標を与えられ、ゲームにもともと用意されているインターフェースだけを使ってゲーム内の環境で行動する。だからどんだけ指示者言葉理解できるかにかかってきますわね。
なるほど。
スト2のコンボなんかどうやってそういやスピニングバードキックって言えばそれちゃんとやってくれるってこと？
まあやり方を覚えればってことですね。
あれやりにくいよね。でも結構レバーずっと回してきてねやってて。
なるほど。
ゲームプレイヤーですもんね。
そうですね。
この研究チームは人間のプレイヤー2人の一方が言葉で指示を出し、もう一方がそれに従ってゲームを操作する様子の映像をあらかじめ記録して、その情報を使ってシマのトレーニングを行ったと。なんか覚えやね。そう、はい、そこでパンチ、はい、そこでキックみたいなことを横で、はい、はい、はい、はいってやってる人がいて、その様子をずっと学習させた。
なるほど。
ですか。
で、コントロールした人の動き、いわゆるボタンをこのタイミングで押したっていうのと、言葉を学習して、うまくいくパターンはこれだっていうのを見つけて、動くってことですかね。
でしょうね。
で、まあ、それが、一回覚えた知識が別のゲームで通じるかとか。
ああ、そうですよね。そうですね。
そうですね。
応用聞くでも
ね。AI がちゃんと応用できるかどうかを試したと思うんですよね。
はいはいはいはい。
2年ぐらい前の CS やったように思うんだけど、ゼビウスをやるロボットっていうのがいたんですよね。
はいはいはい。
ロボットがカメラでゼビウスの画面見てて、左と右手のアームでボタンとレバーの操作するんですよ。
はいはいはい。
結構先進んでいくっていうのがあって。もうとうとうロボットがゲームするんか、みたいなことをその時言ってたんですけど。こんなん、解説本とかいらないですよね。やり方教えてもらえばいいよね。攻略本なくでも。
そういうこと。AI に教えてもらうってことですか。
AI に、
AI に、
AI に。
上下下下左右左右みたいな、そういう感じ。
そんな早く言われたらできないよって。
ではやってみせますね。ガチャガチャガチャガチャガチャみたいな。
すごい。
そうなってくるとゲーム実況見るのとあんま変わりないよね。自分でやるんじゃなくてやらしといて、ああこうやるんかいの見てっていうのだけ楽しむ、うん、
あのゲームの実況というかゲームが好きな方でタスでしたっけ、タイムアタックで、
うんうんうん、
あの、はい、いかに早くゲームをクリアする
かやるっていうね、はいはい
はい、そういうのがありますけど、そういうのとかも AI が上位を席巻するような未来
なるでしょうね、うん、だってルービックキューブも機械がめちゃ早いでしょ。
そうですね。で、囲碁とかね、今 AI が上ですもんね。
はいはいはい。何やったら AI が叶えへんかな。
叶うか叶わないかっていうのは別として、シーマンみたいなああいうゲームで、あの、会話が成り立つかとか、そういうのをちょっと試してみたいなというのはありますね。
なるんじゃないかな。まあ、シーマンの場合はあれ、なんであんなうまいこと的確にできたのか不思議やねんけど。
いや、そうですよね。
あれ AI ないでしょ、あれ。
そう、AI じゃないんですよ。
ないのに、なんであんなうまいこと的確に答え出せたの。
少なくとも今の我々が言ってるような生成 AI の類ではないってことですよね、うん、あれは、ね、シーマンは、
うん。今ふと思ってますけど、年齢25歳の以下の人は、シーマンって聞いて何ってなるんじゃないですか。
ああ、ぜひ、ググってくださいってい
う、ね。そうね、多分30後半から40ぐらいの人いないと、シーマンってわからないような気がする。ドリキャスですもんね、あれ。
そうですね、ドリームキャストですね。う
ん、ね、
はいはいはいはいはい。
シーマンこそ他に移植してほしかったね。
スマホとかに移植したらだいぶ、まして今の技術を導入したら非常に面白くなるかなという気がしますよ ね、
うん、あの顔が気に入ってもらうかどうかは微妙やけど、
ね、そうね。
いやでもほら、いわゆるキモ可愛い系じゃないですか、あれ。今で言う。
そうやけど。スミレさん、少年チャンピオンで漫画出してあるでしょ。
はい。
あれに昔連載されてた漫画で、スーパー巨人っていうコンピューター漫画があったんですよ。
はい。
で、私、それ中学2年の時に本屋さんで見つけて、はい、1巻中とか2巻だけ買って、よく昔漫画2巻から買うパターン多かったんですよ、私。1巻売ってないから。
ああ、わかります、わかります。はい。
でも、スーパー巨人2巻だけ買って読んで、あ、面白そうやな、ってその次買わへんかったんけど、時々人生の中で思い出すことあったけど、とうとう読むことは今までなかったんだけど、最近 X にその画像をちょっとポストしてる人がいて、また思い出したんですよ。リスナーさんでひょっとしたら覚えてるという人いるかなと思って、ここで取り上げたんですが、主人公の男の子が自分でもアイコン作るんですよ。
ほう。
この当時まだパソコンいう言葉がないんでね。
はい。
で、モニターにキーボードと基板がついてるような代物なんだけど、
はい、
バッテリーがないんですよ。必ず AC 電源つながなきゃいけないんですよ。
ああ、なるほど。
人工知能みたいなんで、割と賢いんやけどね、なんか。
はい。
スーパー巨人っていうタイトルは、これは敵の名前なんですよ。スーパー巨人っていう名前のどっかに正体不明のコンピューター操る悪いプログラムを流してくる存在がいる、はいはいはい、その陰謀に立ち向かう少年の話。
なるほど。
またネットワークいう概念ないから、電源につないだらそのスーパー巨人の悪いプログラムが入ってきて、で最初も彼が作ったダンっていう名前のアイコンが汚染されちゃうんですよ、はい、乗っ取られちゃうんですよ。でもなんとかそれをまた逃れるんですけどね。
へー。
家帰るとお父さんとお母さんが氷漬けになってる。なぜかって言ったら、そのスーパー巨人の悪いプログラムが家のエアコンを乗っ取って、はい、もう冷却度をすごい下げて、送り迎え、風出して、お父さんとお母さんが家でカチコチになってる。なるか、そんな、
うん。まず家を出ろって話ですよね。
うん、で、ああ、お父さんお母さんってこう、彼がね、言うっていう、まあ、他にもそういう、ありえんやろっていうような展開が毎回あったみたいで。はい、私は2巻しか読んでなかったからね、あんま話詳しく知らなかったけど。まあ、5巻まで出てるんですけど、いいですね、話途中で終わってるみたいです。
はい、なるほど。
原作を書いてる方が、どっちかというと、オカルト漫画書いてる人やったらしくて、あんまりコンピューターのことちゃんと詳しく突き詰めてないから、そんなことないんやけどな、みたいな話の展開がよくあったようです。
なるほど。
この絵見てね、あ、また読みたいな、なんて、ちょっと思ってたんですよ。
うんうんうんうん、なんか、あれですよね。こっちの方が後発ではありますけど、話の内容がやっぱりグリッドマンに近いものがあるな、ちょっと親近感を思いますね。
そうかな。
はい。
うーん、まずネットワークの概念ないってすごいよね。この世界は。この敵があっておっても。電源がないからゲームセンターの台の電源引っこ抜いて、これだって店のおっさんに怒られたら電源つないでやるとかね、いう話も出てくるんですけど。まあ、リスナーさんでスーパー巨人という漫画を覚えてるよという方がいらっしゃったらまたコメントで教えてください。
はい。
ハルさんに言ってたんですよ。AI にこれ読ませたら続き書いてくれんちゃうかなって。
ああ、確かに確かに。
もう原作の方もね、絵描いた方ももうお亡くなりになってるんで。
はい、はい、はい。
ないんですよ。はい、 イバードークさんからコメントいただいてます。いつもお三方と山村さんのそれぞれ個性のあるコメントと知識を楽しく拝聴しております。今自分の陶芸作品の展示会をしていて MacBook Air M1 を持ち込んだのですが、タッチ ID が認識せず、思い当たったのがここのところ陶芸の作品作りで水を使うことが多く、肌が乾燥していて状態が変形しているのが原因のようでした。こんなこともあるのですね。 Apple Watch でロック解除で切り抜けました。展示即売なので昨今キャッシュレスが浸透してきまして、小銭を用意しなくていいこととガジェット好きとでスクエアというブランドの決済端末を購入しました。本当は液晶トレシーとプリンターのついたものが欲しかったのですが、4万円とかなりお高いのでスマホと連携して使うタイプを購入しました。約5000円です。 PayPay は店舗を持っている人しか申請できないので店舗のない私には申請できませんが、クレジットカードやスイカなどではこのスクエアが使えます。今後の展示会でも使えそうです。ただし決済手数料は 3.8% ぐらいかかります。銀行などで1万円を小銭に両替すると300円ぐらいかかるので手間を考えると同じくらいかと。もちろん何かを購入してお釣りをもらって両替というのもありですが、今日のポッドキャストでアップルの iPhone 下取り額が話題になっていましたが、私は何度もソフトバンクの下取りに出していますが、いつも満額です。タッチパネルの異常や本体の変化とか画面のひび割れなどでは減額のようです。バッテリーの状態については記述はないようです。私は画面はガラスシート、本体はカバーをつけているので減額になったことはありません。PayPay ポイントが機種購入時の値引きになります。前回の投稿は初めての投稿ではなく、松尾さんの頃から拝聴しており、ステッカーもいただいています。以前、私が Bluetooth スピーカーを風呂場に持ち込んで番組を聞いているという投稿をしましたが、これは頭を笑っている時でも聞けるように音量を大きくしたいからです。自分の投稿が読まれた際には、自分の文章力のなさや説明不足を痛感いたします。皆様の投稿を拝聴しているとうまく説明されまとまっているのでいつも感心しています、とハイパードッグクレイさんからコメントいただきました。ハイパードッグさんコメントいただきましてありがとうございます。陶芸作品、
うん、
これはご自身で陶芸されてるんですね。
展示即売っていうふうにおっしゃられてるんで、
うん、売れるようなものを作ってはるんですよね。
すごいですね、
うん、
陶芸やったことある人？
はい、ありますね。
一応ありますけど、
お、意外に多いな。私もあるから、あとは三浦さんだけですけど。
私は形作るところの陶芸をやってないです。コップみたいにできてて、はい、それになんか絵を描くものしかやったことないです。はい、はい。
なんで陶芸率高いの、ここ。
いやいやいやいや、みんなろくろ回していきましょうよ。
まあね。すみれさん何作ったんですか？
地元が栃木なんで、益子焼きのあれに。
益子焼き、
そう、窯元とか行く機会があって。
どんな家やろ、益子焼き。
へぇ、
で、あの、
はいはいはい。
はいはい。
利益の益っていう字ね。
あ、そうですね。はい、はい。
はい。に、子供の子で焼き。
そうで、マシコですね。はい。
はいはい、
まあ、子供の頃から何度か行く機会があって。はい、で、子供の時は、あの、手びねりって言って、今、粘土細工みたいな感じで、形を作るのしかやらせてもらえないんですけど、大人になってから、中学生ぐらいだったかな、あの時。初めてろくろ触らせてもらって、お皿とか、コップか何かを作った覚えがあるんですけど、それが、私の目の前には、ないような気がしますね、今も。割れちゃったかなっていう。
薄くするのが大変なんですよね。
ああ、ちょっと難しいですね。
自分で十分薄いと思っても焼いたらごっついもん出てくるんでね。私も一回連れて行ってもらって、一回なんぼやらせてくれるような粘土台含めて。はる、い、さんもやったんですか？
かなり昔、小学生ぐらいの時、手びねりって粘土を細くして作っていくんですけど、はい、いくらやってもうまいことならず、で、あれ水をかけすぎるとどんどんね、柔らかくなって、
ね、
ダメになってるんですけど、それを繰り返した結果、平たい灰皿になりました。それもうないですね。小学校の時ですからね。
それヤフオクに出してみてほしい。
ね、疲れた。
はい。皆さん絵描くだけっておっしゃいましたけど。
多分、中学だったかな。団体行動する一環で、愛媛だと、砥部焼きっていう、焼き物の、ものがあって、はい、そこでですね、コップがもうできてるの上に、文字を描いたり、絵描いたりするっていうのがあるんですよ。はい、私が書いたのは残念ながらよくある努力と書いたような気がしますね、はい、多分それ壊れてなくてまだありますよ。実家に行くと多分親がどっかに置いてると思います、はいはい、姉も同じこと書いてて、それが2つ並んでたのを10年前ぐらいに見かけたような気がするので、多分触ってないから壊れてないと思います。
どっちかが努力でどっちかが根性だったら努力と根性で揃ったんですけどね。
二人ともそんなこと全くないタイプなんですけどね。全くないから書いたんだと思います。ないものを書かないといかんから。
あのイベントごとでサイバードックスさんスクエアっていう、あのスマホにつけて、あのその場でカード通して決済できるってあれですね。はい、私もあのイベント会場でよく見ましたけど、決済あれ 3.8% なんですか。
そうですね。だいたいそのぐらいだったと思いますね。そう。ただそれでも、いわゆるクレジットカードの昔ながらの代理店を通して機材を入れてもらってやるようなパーセンテージに比べると、まあ安かったんじゃないかなと思いますね。
そう。で、今銀行って両替有料のとこあるんですよね。
そう、なりましたね。
全く無料ないですか、今。
どうなんですか、銀行によっては、そこの銀行に口座持ってたりすると、ある程度のところまで無料でやってくれるとか、そういうのはあるような気がしますけど。
サイバードックさん、多分初めての投稿であるって感じで、私があの、初めましてって言ってしまったんかもしれないですね。ごめんなさい、ね。
あ、今、ハイパードックさんじゃなくサイバードックさんと言っちゃってますね。
あ、本当ごめんなさい。あ、そうか、サイバードッグさんと勘違いしてる。サイバードッグさんもいらっしゃるんですよ。はい。で、ハイパードッグさんですね。
ハイパードッグクレイ、または
クレイさん、ハイパードッグというふうにね、書いていただきまして、すみません。自分の投稿が読まれた際には、でね、書いていただきますが、まあ、全然そのようなやつをきっちりまとまった投稿でね、いただいてますんで、ありがとうございます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの油断大敵。アップデータが出ているのを調べずにドライバーをインストールして Mac のシステムの再インストールをする羽目になったとか、iPad の重さを配慮せず落として他人に怪我をさせてしまったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年3月のマグネットは3月27日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月23日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。